皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、11月18日、藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は、二元論の超越なくして平和はなしです。フランスのテロは大変なことになりました。一般の人も巻き込まれまして、大変なこの被害が出たわけであります。でしかも敵がどこにいるかというか、敵だか味方だかわからないというか、誰がそのやったのかすらよくわからないような状況で、今後ですね、アメリカ、ヨーロッパは悪いことばっかり世界中でやっていたわけですから、その反撃を食らってるってことになると、どこまで問題が複雑化するのか、これはわからないですね。しかし一つだけ言えることは、あれだけ大きなテロは相当な手引きがなければできないはずですね。911テロと同じように、内部であれをサポートした人がいなければ絶対にあんなことはできないですね。そういうふうに考えてくると、非常に政治的な事件でもありますし、これがどんな形で展開するのかはですね、日本の未来とも関係してよく注意しなきゃいけない。で、やっぱりもう危ないですね。世界中60カ国が、IS の有志連合に加わっちゃってるわけですから、日本も入ってるわけで、なんか世界中危なくて、出歩くこともできないようなね。で、そのうち日本でも、テロが起きかねないわけでありますから、なんともすごいことですね。私、昔学生の時に、ヨーロッパに行ったことありまして、100メートルぐらい先で爆弾が爆発したことなんですね。茂みの向こうで大きな爆弾が爆発しましてですね、あれすごかったですね。恐る恐る近づいてみたら血の海がそこにありましたね。ですからこの爆弾って聞くとですね、やっぱあの時のことなんか思い出しますね。あれはすごいですよ。それと同時に、ついでに言うならば、その時にベルリンの壁見に行きましたね。ベルリンの壁ってものすごくその警備が厳重だったんです、昔。東西を隔てる、もう緊張の最前線でしたけども、私それ見たときに、これ永遠にこの壁は崩れないだろうなと思いました。でもそれから7年経ったら、突然ベルリンの壁が中から壊されたわけですね。東ドイツ内部から。だから政治だとか、その軍事に絶対ってことはありえないと。あれだけ緊張して対峙していたですね、そのベルリンの壁が一瞬で中から倒されて、その瞬間には、東ドイツの軍隊もソ連の軍隊も来なかったわけでありますからね。だから国の秩序なんてものは変わるとき一瞬なんだな。そういうこともなんとなくこう思い出すんですけども、今回のこのテロのこの現場の一つではですね、翌日、誰かがグランドピアノを出してきまして、音楽家の人がジョン・レノンのですね、イマジンという曲を演奏していたのが非常に印象的でした。あれは非常にいい歌なんですね。天国も地獄もないよ。この世は一元論なんだっていうことなんですね。その、現代の西洋世界の行き詰まりの一つの大きな根本的なポイントはですね、二元論なんですね。この世はどこまで行っても善と悪と二元論なんだと。一つに絶対ならないんだと。どこまでも二元論で、だからその、常に善か悪か黒か白かのこの戦いを迫られてるんだ。こういう発想が非常に顕著なんですね。そうするとですね、これ永遠に戦いが終わることはないんですね。形而上学的なですね、部分で永遠にその交わることがないんであれば、この世もですね、永遠の戦いしかそこにはないわけであります。しかしそれは嘘なんですよね。一つの、二元論というのは物事を簡略化して人々の行動意欲をかき立てるための一つの、運動の法則でしかないわけですね。それがですね、一人歩きするとですね、この世の真理も何も吹き飛ばしてですね、ただひたすら不毛な戦いになってしまう。それがこの二元論ですね。敵も味方もない。人は一つ、この世は、一つと、他人も自分もですね、要するに生命の根源に行けば一つなんだという、この一元論ですね。この一元論というものがちゃんと理解できてないと、この世の中ってのは収まらないようになってるわけでありますね。二元論ってのはさっきも言いましたように、とにかく運動の法則なんですよね。高いところから低いところへ、熱いところから冷たいところへ、 大きいところから小さいところへとか、そして二元論というのは非常にその世の中を動かすときには便利なものの考え方ですね。しかし、この世の実態というのは、まあ死ねばね、誰もみんな同じようなところに行くわけであるというふうに考えるとですね、天国も地獄も最後はですね、生命の根源に行き着くということであればですよ、まあ下脱するってのことですかね、それはもうすべて一元なんですね。だからこの一元の世の中からすべてが生まれて、で、運動の法則として二元論が出てきているふうに考えればね、その二元論で行き詰まったときは、もう一つ上に戻ればいいわけですね。その、まあ、対立のその元を辿っていけばいいわけで、まあ、そういうなんか根本的な発想がない限り、この今の時代はですね、もう平和をもたらすということが全く不可能なんじゃないんでしょうかね。で、その、今世の中見てると日本もそうなんですが、この二元論で全て割り切ろうとする人たちが大暴れをしてるわけですよね。自分さえ良ければいいと。自分は勝ち組なんで、あとはですね、戦争で死のうがですね、飢えて死のうが関係ないと。勝ち組だけがですね、この先行くことができるんだということで、むやみやたらにですね、その、まあ、抑圧を強めていくわけですね。新自由主義とか新保守主義はそうですね。それはなんかあたかもですね、家畜を飼うかのような様子で、自分たちは家畜のですね、管理人だと、家畜のオーナーだと。で、99% の世界の人間は、これは家畜なんだと、自分が生殺与奪の権を持っていると、そう言わんばかりのような状況ですよね。だから、こんなような考え方で言ったらですね、まさにこの世を破滅するわけでありまして、2001年以降のアメリカとか、あるいはこの現代のヨーロッパを見てると、そういう二元論でやってきたですね、この政治っていうのが、あるいはその国の運営がもう完全に行き詰まってる。経済も完全に行き詰まっちゃったってことですね。中国の今の権力闘争もそうですね、腐敗追放運動とか言ってるんですが、あれも非常に簡単な二元論ですよね。その、とにかく誰かを敵にするわけですね。なんか理屈をつけてあいつは敵だと言ってそれを倒すことを運動として、党の結束というか党の秩序を守ろうとしている。だから永遠にですね敵を作り続けないと中国共産党の今の支配っていうのは終わってしまうわけですね。その本来であればですねその元をたどってね、国全体がもっと栄えるようにですねいろいろ役割分担をしてチームワークを組んで国の運用していけばいいわけですが、そんなことお構いなしにですね、要するにその二元論で敵か味方かというものすごくわかりやすいっていうか、ものすごく古典的というか野蛮なですね、権力闘争で、まあそれをこの、まあ、権力維持しようとしている、それが習近平の政権ですね。そうすらですね、全部崩壊していくのは明らかですよね。二元論でやっていったらですね、最後は不毛な戦いになっちゃって、両方共倒れしていくわけですね。で、まあ、インターネットって今すごいですよね。イシスだとか、アルカイダだとか、アルヌスラだとかですね、相手たちが何を考えてるかって全部ネットに載ってんですね。彼らの書いた文章とかですね、まあ、よく載ってますよね。特にその英語版のやつっていうのは、リクルート雑誌ですから、よく書いてあるわけです。でも、あなたたちで見ても全くある種の人間論ですよね。その、アラーの神に認められるか認められないのか、これはいいか悪いかという、そういう判断の積み重ねで、しかもその判断が非常にある意味で恣意的ですよね。まあ、もともとその、そういうもんなのかもしれませんね。イスラムっていうのは、法学者が何人もいてですね、法学者の権威がいて、法学者の権威によって動いてるわけですから、その権威がどう判断するかで、話はゴロッと変わるわけで、まあ、それがそのいろんなですね、イスラム教内部の各派の対立と、それに伴うなんかね、武力行使にもつながってるのかもしれませんけども、なんかとにかくあれ見ていても、その、寛容とかいう話は、全くこう、ね、イスラムのそういうゲリラ部隊の中にはないわけですよね。あれはだからイスラムなんだろうかとか読んでてもこう思うんですけどもね。でもなんかとにかくあいつらは悪いんだと、こいつらは悪いと、徹底的にその悪いというふうに言ってですね、で、自分をこう納得させて戦いに挑んでいくという、こういうやり方ですよね。とにかくまあ、命がけの戦いをするわけですから、自分は絶対正しい、相手は絶対間違ってると思ってなければ、その戦いの力なんか絶対出てこないわけですからね。でもそれ自身がもう洗脳なんですよね。この世に絶対の敵、絶対の、 まあ、なんて言いますかね、味方ってないわけで、要するに、真理というものはですね、常に形而上のものでしょ？形而上の世界には真理がありますが、この世でですね、あの人は絶対の真理だとか、この国は絶対正しいってものは一つもないわけですね。この世にあるものは人も組織も国も、もちろん宗教も全部混ざってますからね。だからその真理は真理として、悟りながらもですね、まあ、現実は現実としてその一元の世界をね、その考えて、みんながその豊かにね、そして役割分担しながらもそれぞれの花が咲くようにですね、運営していくのがこの世の運営の基本なわけでありますね。まあ、そう考えてくると、その二元論の人たちっていうのは、今、ものすごく、怖がってるっていう逆に、とも言えると思うんですよね。今まで追う立場だった人は、今度追われる立場になると、自分はどうなるんだろうと。それは、キリスト教、ユダヤ教徒の人たちがですね、ずっとこの何百年間イスラム教徒を抑圧してきたと。でも、その昔はですね、逆にイスラム教徒の人たちに乗り込まれたわけですからね。そうすると、この千年にわたる戦いを続けてるわけで、またあの戦いの続きかと。で、今度こそはですね、まあ、負けそうだから頑張ろうとかね。なんか永遠に戦い続けないと生きられないような。だからその自分たちには負けが込んでくるとなんか不安でしょうがない。でも勝っていても、いつこれがね、倒されるかわからないという、なんか終始不安にかかれ、かか、あの、まあ、囚われながら生きてるという、まあ、そんな感じですよね。組織の内部もそうですね。なんかその中国共産党の腐敗追放運動ってのはあれ、決してその中国だけのことでもなくてですね、よく見てりゃもう今世界的にとてつもない不景気来ちゃってて、なんか各企業あんな感じじゃないですかね。なんか理屈をつけてあの分野をね、この分野もやめちゃおうとかね、これ売っ払っちゃおうとかですね、あいつを追い出しようとかですね。なんかこの後ろから足引っ張って足を引っ掛けるような話がですね、結構あちこちに今ありますね。日本もそうなんでしょうけど、世界もそうですね。だから、なんて言うんでしょうかね。みんなで何かしようというよりもですね。とにかく、内部の権力闘争？これがものすごいですよね。財務省なんかも今年度の、来年度の予算編成では、だいぶその予算のぶった切りをやるようでありますしね。まあ、そうするとみんなそれぞれどうしようかって話になってきていて。でもまあ、そこにあるのは、なんて言いますか、昔ながらの権力闘争ですよね。金の取り合いでありますから、本質的に国をどう良くしてどう変えていって、その中でどんな風にこの国を運営しようかとか、そんなことは全然ないわけですね。目の前の金の取り合いを一生懸命やってて、で、その道具として、これは悪いとか、これはいいとか言って、善悪の基準づくりをやって、まあ、それでとりあえず金を得てるという、まあ、実に浅ましきことをやってるわけでありますな。あとはなんかその、今回の日米のガイドラインの改定で、ますますその日本の自衛隊はアメリカの太平洋軍の中に組み込まれちゃったって感じがありますよね。でもあんなのもですね、アメリカの太平洋軍のその動かしてる戦争屋どもがですね、これだけアメリカでもですね、世界でも疎んじられてですね、浮き上がっちゃってるわけですから、それはもうこんな店じまいだと。とんでもない話だというのは私そんな遠くないと思うんですね。そうすると日本の自衛隊もですね、まあ言ってみれば自分たちで行動しなきゃいけませんから、今だから日本の自衛隊に一番必要なことは、まあアメリカ軍の支援部隊ではなくて独自に動ける、まあ自衛隊としてどうやって再出発するか、それを考えて準備しておくことじゃないかなと思うんですよね。はい、アメリカの連中なんて帰るの早いですからね。下はなんかやりたいと思ったって上がね、ダメって言えばもうさっと帰りますしね。で、そうなってくると、あいつは敵だと、あいつは敵だからね、用心しろと武力で倒したいなんてだってですね、そんなこと言ってたら結局国を守りきることなんかできないわけですよね。あいつは敵だ、こいつは悪い奴だ、だからその武力でやっつけちゃうなんて言ってたら必ず向こうもそう思ってやってきますからね。だからその本当の意味での、まあ、国を守るというか、まあ、それ以前の問題ですよね。国を運営するっていうのは、基本的には皆さんそれぞれ仲良くですね、やっていくってことで、そんな話が通じる相手じゃないっていう人いるけど、それ逆にこっちがそうなんですね。そんなこと言ってる人っていうのは、向こうから見ても全然話が通じる相手じゃないわけですよね。まあ、今日本の極右がそうでしょ？日本の国内で全然話が通じない相手だもんね。その連中がですね、あの国は話が通じないと言ってるけど、まず自分自身がですね、話が通じない人間じゃないかなと思うんですけどね。 まあだから似た者同士がこうやってるわけですよね。で、やっぱりそこで見えてくるのはものすごくわかりやすい二元論ですね。あいつはその敵方である、こっちは味方であると、中身がよくわからないわけですね。やっぱこういうなんか単純な二元論に行き着くっていうのは退化してる証拠ですよね。発想と行動が退化しちゃった証拠で、やっぱりこれが一元論に向かっていくときっていうのは、発想と行動が進化していくときですね。敵を味方にするっていうことが進化でありますから、やっぱりどんどんどんどん人もですね、国も進化していくことでね、そういう、まあ、一元論に向けて世の中が動いていくってことが大事なんでしょうね。だから二元論ってはとにかく運動の法則でもありますから、財政赤字をなくそうというときはね、その金を出そうという人と出さないという人たちの対立があったので動いていく。まあそれはそういうもんですね。でもやっぱりその決着がついた後はですね、もう一回一つになって、その新しいチームワークを組まなきゃいけないわけですよね。だから政治っていうのはですね、永遠の敵だとか、永遠の味方っていうのはなかなかそれはありえない。まあ永遠の味方っていうのはそれは考え方としてあるかもしれませんが、永遠の敵っていうものはですね、これありえないんですね。協力できるところは、まあ、協力するということでやっていけばいいわけでありますから、その辺は実にですね、知的な話なんですよ。感情をぶちまけるとですね、政治とか外交は決してうまくいかなくて、緻密にやっていくことがですね、やっぱりすごく効果的な世界があるんですね。でも、やっぱりその、一つにまとまれる、一元論の原点があるかないかっていうのが、実は、復興にあたっては、最も重要なことなんですね。日本みたいにですね、この日本列島というものがあって、この日本列島の中にいろんな地域があって、あるいはいろんな産業とか仕事があって、これを守ろうとか、これを続けていこうという思いと行動があればね、もうこれが十分ですね、復興の原点になります。人々がもう一回集まることができる原点がですね、そこにあるわけですね。国破れて山河ありという言葉もありますけども、この山河があってね、しかもこれを守り続けていきたいという思う、そう思う自然であるならば、そこが原点となってですね、これ復興することはできますね。あるいは役割というものがあるんですね。我々は例えば医療チームだと、この非常に大変な時にですね、医療チームなくしてですね、世界の平和って言いますか、安定は守れないと。だからどんな困難をですね、まあ排しても、この医療チームが世界で活躍できるようにやっていこうということがあればね、この大混乱のその先にですね、この自分たちの役割を果たすためにみんなでチームを組んで、この先を作っていくということができます。だからそれは役割というものがですね、その求心力、一元論の原点になっているわけで、まさに赤十字でありませんけども、敵も味方も関係なくね、人の命を救うんだということが原点となって、未来に向けて復興していくということはできるわけですね。あるいはなんかですね、この、まあ、世界の中でそういうものを挙げるとすれば、あと人種的なもの、宗教のもの、それからまあ企業もそうですね。この企業はどうしても続けていきたいと思えばそれは企業と。まあそういうものがこうあればですね、そこで人々が集まれますが、そういうのがないとですね、これはなかなか大変なんですね。戦ってる間は分かりやすいわけですね。敵か味方かみたいで戦ってる間はですね、まあその、範疇にいればいいわけですが、その戦いが終わった後ですね、病んだ後というのは、その自分の変えるべき原点、自分がですね、これから復興に携わるべき、その仲間がいないとですね、いや、これはもう居場所がなくなっちゃうわけですよ。その他大勢になっちゃって、実に寂しい状況を迎えてしまうことになります。ですから、やっぱり、今こういう時に大切なことはですね、敵も味方もなく、まあ、いろんな人たちと交流し、いろんな国とですね、交わっていくってことはすごく重要なことなんですね。今のような、まあ、アメリカを中心とする世界秩序が壊れてって、で、ロシアがとりあえずそれをなんとか、まあ、突っかえ棒入れて支えてるけども、まあ、これも油が暴落してるから、そうそう続きませんわね。本物の横型の時代に向かってるわけですよ。本物の横型の時代ですから、思いによって、やっぱりその、付き合う仲間が決まってくる。そういうふうに考えると、やっぱ安倍内閣なんか最低の連中だから、やっぱりアメリカの最低の戦争が出てきちゃって、その最低の連中に、旭日大綬章を渡しちゃうというですね。まあまさになんかこの価値観による層別の現実が今の日本にあるわけね。この一番下見えちゃってるわけですね。この下は北朝鮮ぐらいのもんでしょう。まあだからそんなことも考えると、その逆をやっぱりやらなきゃダメですよね。 日本自身がですね、この世界から尊敬されるような国づくりをすると、それはこういう方針でいくと、こんな戦略でいくんだと、それをしっかりとですね、決めて、で、それを、まあ、そのチームとして合意して、そういう人たちが政治を運営してですね、外交も運営して、まあ、日本の復興と同時にですね、世界に仲間を求めて、世界の復興に寄与していくという、まあ、こういう段取りにしていかないとダメなんじゃないかと思うんですね。いずれにしましてもですね、今の二元論ではですね、世の中がうまくいかないというところであります。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、二元論の超越なくして平和はなしということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。